して、この場に、そしてオンラインとして、オンライン上として、あなたのために集まっています。あなたの御言葉を聞く、そしてあなたに賛美を捧げるために集まっています。お互いに励まし合うことも望みます。どうか導いてください。助けてください。あなたの聖霊によって私たちの必要とされているすべてを与えてください。あなたに対してまだ知らないところたくさんあると思いますけど、今日の御言葉を通して私たちもちょっとあなたの存在、臨在のことを知るように助けてください。聖霊の力が必要です。私たちだけで何もできません。あなたの素晴らしい恵みを体験できる教会になりたい。そしてこの教会を通してこの松本平、そして日本、長野、日本にあなたの素晴らしい福音を伝えたい。伝えることできるように助けてください。私たちの力で足りない。あなたの素晴らしい力によって動かしてください。今日の礼拝の時間を導いて守ってください。この祈りを主イエス・キリストの名前によってお祈りします。アーメン。はい、購読文マタイ18章の1節から5節まで一緒に読みたいと思います。せーの。
その時弟子たちがイエスのところに来ていた。天の国では一体誰が一番偉いのですか。イエスは一人の子供を呼び寄せ、彼らの真ん中に立たせてこう言われた。まことにあなた方に言います、向きを変えて子供たちのように決して天の国に入れません。ですから誰でもこの子供のように自分を低くする人が天の国で一番偉いのです。また誰でもこのような子供の一人を私の名のゆえに受け入れる人は私を受け入れるのです。
ありがとうございます。窓の近くの方、どうぞちょっと窓を開けて換気して、換気しながら黙祷の時間を持ちたいと思います。お願いします。そこまでにしてこれからメッセージのところ入ります。子どもたちは Take the kids up 2階でお願いします。はい、今日の西尾兄からメッセージをいただきます。お願いします。
はようございます。安曇野でも割とよくやるんですけれども、せっかく年明けてですね、僕は初めて来ているので、立っていただいてですね、ちょっと5人ぐらいの方と握手をして挨拶をしてください。お願いします。
おはよう、おはようございます。あ、ごめんなさい。おはようございます。お願いします。はい、シーザー、グッドモーニング。おはようございます。お願いします。あ、よろしくお願いします。おはようございます。お願いします。
はい、ありがとうございます。せっかく新年なんで、たまには握手をして挨拶をするのもいいなと思います。なかなかね、コロナになってから握手をするっていうこと自体がなくなってたような気もしてて、最近割と意識をしてやるようにしてます。さて、では今日ですね、日々新たにされるということで、第2コリント4章の15節から18節、第2コリント4章の15節から18節から、一緒に見ていきたいなというふうに思います。第2コリント4章15節から18節、お読みいたします。第2コリント4章15節から18節、すべてのことはあなた方のためであり、恵みがますます多くの人々に及んで感謝が満ちあふれ、神の栄光が現れるようになるためなのです。ですから私たちは落胆しません。たとえ私たちの外なる人は衰えても、内なる人は日々新たにされています。私たちの一時の軽い苦難はそれとは比べるものにならないほど重い永遠の栄光を私たちにもたらすものです。私たちは見えるものにではなく見えないものに目を留めます。見えるものは一時的であり、見えないものは永遠に続くからです。今日ですね、第2コリント4章15節から18節を選びました。今年ですね、なんかお正月から地震があって、多くの方が苦しい思いをしています。またですね、飛行機の事故があったなどですね、結構例年にない、大きな事件が立て続けに起こった、そんな正月でもありました。そういった中でですね、私たち毎日の生活の中でどのような心構えで1年過ごしたらいいのかなってことを考えながら、今日の聖書箇所を選びました。さて、全然話は変わりますけれども、古代ですね、ユダヤ人の人たち、要するにこの聖書が書かれた当時ですね、じゃあ新年っていつスタートしてたんでしょうかというのがちょっと気になったので調べてみました。で、古代ユダヤの人たちはですね、2つの暦を使っていたそうです。一つはですね、春から1年が始まる宗教暦という暦、もう一つはですね、秋から1年が始まる、政治暦という2つの暦を使っていたそうです。でここに書かれている通り、ユダ族、南王国ですね、2つに分かれた後の南王国の方では政治暦を使っていたので、現在のユダヤの人たちも、この政治暦というのを使っていると。じゃあそれってどんな風になっているかっていうのを調べたのがこれです。で実はですね、大きく2つ新年が始まるんですけれども、秋に始まる新年というのが、だいたい今でいうと9月から10月ぐらいにスタートする1年だそうです。それに対して春に始まる1年というのは、この3月から4月が1年の始まりという暦だったそうです。なんか2つもカレンダーがあると不思議な感じがするっていうふうに私たちからすると思うかもしれませんが、実は僕たちも2つ使ってますよね。1月から1年が始まる暦と、どうです、政治とか学校とか、普通に4月からスタートして3月に終わるって暦を僕らも使ってますよね。っていうふうに僕らも実はカレンダー通りの暦と、政治的な部分を司る暦と2個使ってるわけです。 じゃ あ, あのイスラエルの、ね、この2つの暦ってそれぞれどういう意味があったかというと、このですね、秋9月から10月から1年が始まる暦っていうのは、まあ、人々がですね、生活、特にあの農耕、小麦とかを作るため の, あの管理しやすい暦だったそうです。税金とかを取り立てるのもね、この9月の1年を境にして税金を取ってたということが分かっています。じゃあそれに対して春から1年が始まる宗教歴って何かというと、ここです。もうなんとなく見て分かると思いますけれども、実はですね、ユダヤの人たちの1年のスタートというのは杉越の日、杉越の祭りが1年の始まりを意味してたそうです。当然杉越の祭りって何かっていうと、出エジプト、エジプトで奴隷として囚われていたイスラエルの人たちがですね、あのエジプトから解放されてイスラエルの地に戻ってきた、そのことを記念して、それを1年の始まりとしてスタートとして数えてたわけです。もっと言ってしまうとですね、イスラエルの人たちにとって1年っていうのは杉越祭りの日、つまり本当の杉越の日から何年目っていうカウントの仕方をするわけです。いいですかね。ユダヤの人たちにとってはですね、自分たちがエジプトから救われた、贖われた日、そこから何年目ということで日を数えるということで、当時はですね、当時というか、まあ、あの宗教的な年というのはですね、この杉越の日から何年目ということでカウントしているという、歴史があるそうです。で、あの今日の聖書箇所の方に入っていきたいと思います。で、まあ、あの新しい年が始まりましたので、それにふさわしい聖書箇所ということでですね、今日はあのコリント人への手紙、2章の4章の15節から18節から一緒に見ていきたいと思います。で、あの今日の聖書箇所ですけれども、見ていただいてですね、なんか大きく3つ対比されていることがあるなということにすぐ気がついたと思います。3つの対比って何でしょうかっていうと、16節で、外なる人は衰えても内なる人は日々新たにされます、このように書かれていますよね。つまり、外なる人と内なる人というのが対比されているわけです。で、2番目の対比は何かっていうと、17節、一時の軽い苦難っていうのと重い永遠の栄光というものが対比されていますよね。そして第3の対比としては18節、見えないものと見えるものというものが対比されているということにすぐ気がつくと思います。今日はですね、この3つの対比を見ながら、あの見ていきたいというふうに思います。で、まず16節ですね、ですから私たちは落胆しません、たとえ私たちの外なる人は衰えても内なる人は日々新たにされています、このように書かれています。ここでですね、何が対比されているかっていうと、外なる人と内なる人というのが対比されているわけです。外なる人は衰えていく、しかし内なる人は日々新たにされている、このように書かれているわけです。まあ、これすごく分かりやすい例えなので分かると思いますけど、まあ、外なる人というのは私たちの、まあ、体、肉体のことです。生まれた後ですね、成長して、大人になります。まあ、そしてあのだんだんですね、年を置いて衰えていくわけです。私たちの人間の体っていうのはですね、あの 年を取るとですね、時とともにあの成長して、そしてやがて衰えていく。あの僕もですね、最近これをすごくよく感じます。あの30歳ぐらいまではですね、徹夜をしても次の日、まあ、なんとか全然へっちゃらだったんですけれども、まあ、30超えたあたりからですね、もう徹夜を1日するともうその後1週間ぐらい調子悪いっていう、だんだん体力がなくなってきてですね、あの最近はもう徹夜はしないと、どんなに遅くても3時には寝ようというふうにしています。あの、まあ、そんなことがありますけれども、あの、まあ、どんな方でもですね、まあ、30、40を超えたあたりからですね、うん、なんとなく年を取ったなとか衰えてきたなっていうのは、まあ、実感することかなというふうに思います。あのこの手紙を書いていた当時のパウロっていうのは、まあ、ある程度もう高齢になってたことが分かっています。当然ですね、足腰が弱ってきますし、目も衰える、だんだん無理が効かなくなってくる、まあ、そんなことを実際に味わっていたのかもしれません。このようにですね、私たちの肉体、外なる人というのはですね、あのだんだん衰えていくわけです。ただ、まあ、これ目に見える私たちの体だけではなくてですね、まあ、もちろん人間、私たちが持っているですね、能力であったり思考力、 そういったこともだんだん衰えていくわけです。例えばですね、知性の力であったり知恵、そういったこともだんだん衰えていきます。あの子どもたちがですね、よく暗唱節句とかやりますけれども、あの大人はあんな子どものように早く覚えられませんよね。だんだん時間がかかるようになってきて、なかなか一個覚えるのも大変になってきますよね。そういった形でですね、あの私たち能力というのもだんだん衰えていく、まあ、それが私たちの現実の姿でもあります。しかしですね、それに対して内なる人というのは日々新たにされると言っています。内なる人というのは何でしょうか。これは神様によって私たちに作り出された新しい人、新しい自分です。生まれつき外なる人というのがあります。それとは違ってですね、救われたことによって新しく作り出された自分、それが私たちの中にいる、それを内なる人と表現しています。この内なる人はですね、日々新たにされる、毎日新しくされて、そして成長して、イエス・キリストに似たものへとだんだん作り変えられていく、そのようなことが内なる人は日々新たにされていくということの意味だと思います。二つ目の対比はですね、一時の軽い苦難と重い永遠の栄光、この二つが対比されています。17節を読みしますと、私たちの一時の軽い苦難はそれとは比べ物にならないほど重い永遠の栄光を私たちにもたらすのです。まあ、このように書かれているわけです。17節でですね、パウロは、まあ、私たちの人生で出会う苦難、困難、苦しいことっていうのはですね、まあ、一時的で軽いと、それに対してですね、神様は重い永遠の栄光をくださるんだ、こういうふうにですね、書いてるわけです。まあ、私たち人生でですね、あの苦難がないなんてことは多分ないと思います。どんな人でもですね、それぞれ苦しい思い、辛い思い、悲しい思い、そういった課題を抱えて生きている、そういったことがあると思います。しかしパウロはですね、ここではそれは一時的でしかも軽いよって言ってるわけです。まあ、現実に今ですね、苦しい思いとか辛い思いをしている方にとってみるとですね、とても軽いとは言えない、そのような状況にあるかもしれません。しかしですね、あのパウロはそれを軽いと言ってるわけです。私たちですね、聖書を読んでるとですね、まあしばしばこういうですね、なんかえっって思うような表現、ちょっととても軽いとは思えない、そんなような表現に出会うこともあります。じゃあパウロはですね、どうしてそんなことが言えるのでしょうか。パウロ、じゃあどんな苦難を味わってたのでしょうか。ちょっと一緒に見ていきたいと思います。同じですね、第2コリント11章の23節から27節、11章23節から27節お読みします。彼らはキリストのしもべですか。私は狂気したように言いますが、私は彼ら以上にそうです。牢苦したことはずっと多く、牢に入れられたこともずっと多く、鞭打たれたことははるかに多く、死に直面したこともたびたびありました。ユダヤ人から42、一つ足りない鞭を受けたことが5度、ローマ人に鞭で打たれたことが3度、石で打たれたことが1度、難戦したことが3度、一昼夜会場を漂ったこともあります。何度も旅をし、川の難、盗賊の難、同胞から受ける難、異邦人から受ける難、町での難、荒野での難、会場の難、偽兄弟による難に遭い、老死苦しみ、たびたび眠らずに過ごし、飢え渇き、しばしば食べ物もなく、寒さの中裸でいたこともありました。もうこれちょっと命がいくつあっても足りないやつですよね。あの鞭で打たれたことがですね、まあ、40に1つ足りないで39回鞭打たれたということですよね。で、鞭っていうとなんかあの革の紐でできた鞭でベンってやられるようなイメージがあるかもしれませんけれども、当時の鞭打ち系に使われてた鞭っていうのは釘だったりガラスとかが埋め込んであるそうです。っていうので39回も打たれた、あるいは石で打たれたことが一度ってありますけれども、これって要はその人に向かって石を投げつける、みんなで投げつけるってやつですよね。昔のあの死刑の方法ですよね。なのでここを見るだけでもですね、パウロが受けた苦難というのが、まあ、ちょっととても軽いとは思えない、 ものすごい大変な生涯だったんだなということがわかると思います。ただこれ同じコリント人への手紙ですので、全く同じ時期に書いているわけです。つまりこれだけの苦難をパウロは受けたにもかかわらず、それは軽い一時的なものである、こういうふうに言っているわけです。パウロがですね、こんなこれほどのですね苦難を受けたのにそれを軽いと言ったのはなぜでしょうか。痩せ我慢してですね、軽い軽いって言ってるんでしょうか。もちろんそんなことはないです。彼が軽いというのはですね、もちろんその苦難の中にあるときには当然大変です。しかしそれはですね、神様が与えてくださる重い永遠の栄光と比べれば軽いという言っているわけです。こういったところを読むとですね、今私たちが味わっている苦難というのはですね、自分としてはすごく大変だし重い、非常な重荷だというふうに感じるかもしれません。しかしパウロの受けた苦難と比べたら私たちの苦難というのも軽い部類かな、こんなふうに考える人もいるかもしれませんけれども、実はですね、そこが大事じゃないわけです。他の人と比べるわけではなくて、比べるのはあくまでも神様が与えてくださる重い永遠の栄光と比べたら軽い、他の人と比べることではなくて、今自分が苦しい思いをしている、辛い思いをしている、悲しい思いをしている、ただそれは神様が与えてくださる重い永遠の栄光と比べたら軽いんだということを言っているわけです。私たちですね、時々天で私たちがですね、どのような栄光を持っているか、それも一時的に終わってしまうものじゃなくて永遠に続く、そういった栄光を持っているという、そのことの重さを忘れてしまっていることがあります。今目の前にですね、苦しいことがあると、やはりそれにばかり目が奪われてしまって、天で待っている重い栄光っていうのを見ることができません。目の前の苦しいことだけに目を留めるのではなくて、そこから目を上げて永遠の栄光を見ることが必要だということです。さて17節もう一度よく読んでみてください。私たちの一時的な軽い苦難はそれとは比べ物にならないほど重い永遠の栄光を私たちにもたらすのです。いいですかね。将来を栄光が待ってる、だから我慢しなさいとは書いてないわけです。この一時の軽い苦難が重い栄光を私たちにもたらす、このように書かれているわけです。一時の軽い苦難が私たちのうちに働いて、そして重い栄光を私たちにもたらす、そういった働きをしている。つまりですね、苦難さえも私たちにとって益になる、そのように働いてくださる。神様はすべてを最終的に生かして益としてくださる。苦難も栄光もどちらも神様から与えられたものです。だとするとですね、私たち当然今苦しい思いがあるとついそちらに目を留めてしまいますが、それすらも益としてくださる、そういったお方がいるということを信じることが重要です。最後18節最後の対比ですけれども、これは見えないものと見えるものの対比です。18節を見ますと、私たちは見えるものにではなく見えないものに目を留めます。見えるものは一時的であり、見えないものは永遠に続くからです。このように書かれています。見えるもの見えないものという対比、すごくよく分かりやすいと思います。見えるものっていうのはこの地上での生活のすべてです。それに対してですね、目に見えないものというのも当然たくさんあります。じゃあ見えるものと見えないものって何でしょうか。今日のお話で言うとですね、外なる人、私たちの体の部分は目で見ることができます。しかし内なる人、日々新たにされていく内なる人はどうでしょうか。目に見ることはできないですよね。同じように今の苦難、 今の一時的な軽い困難、苦難というのは目の前にあるのでよく見えますよね。それに対して重い永遠の栄光はどうでしょうか。当然それが見えている人というのはいないですよね。目に見えないものなわけです。今日のお話にあったですね、見えるもの、外なる人であったり今の苦難、それはすべて一時的なものです。それに対して一方、見えないものである私たちの内なる人であったり永遠の栄光、それは永遠に続くわけです。同じようにですね、例えば天の御国であったり永遠の命、あるいは神様、目で見ることはできないですよね。そういった大切なものは目で見ることができません。目で見えないものは永遠に続く。それに対して目に見えることというのは一時的だというわけです。当然ですね、私たち目に見えないものを信じる必要があるわけですから、信仰が必要になるわけです。目に見えているものはそこにありますので、信仰がなくても理解できるわけです。それに対して目に見えないもの、それは信仰を持って受け止めないと理解することができないわけです。そしてこのような目に見えないものこそ大切なんだ、目に見えないものにこそ目を留めて目を向けて生きるべきだ、そのように聖書は教えている、そのように感じるわけです。今年もですね、新しい1年始まりました。今日もですね、私たちの内なる人というのは聖霊の働きによって毎日少しずつ一歩ずつ新しくなっているわけです。イエス・キリストへ似たものへと少しずつ変えられていくわけです。そしてその歩みの果てにはですね、まあ、計り知れないほど大きな、そして重い永遠の栄光が待っている、そのように書かれています。今年1年もですね、もちろん順風満帆でいいことばっかり起こって苦しいことは何もない、まあ、そんな1年になってくれればいいですけれども、まあ、現実にはですね、まあ、苦しいこと、悲しいこと、辛いこと、まあ、たくさん起こる、そういった1年になるかもしれません。しかしですね、そのような時に私たち特にですね、苦しいことがあると、そのもう目の前の苦しいことで頭がいっぱいになってしまう、そのことだけに目が向いてしまう、そのような性質があるものです。そのような時にですね、その目に見えるものだけに目を留めるのではなくて、目に見えないもの、そのことに目を向けて新しい一年歩んでいきたいというふうに思います。じゃあ一言お祈りします。愛する天のお父様、挙行して共に、新しい年を迎えて礼拝できることをありがとうございます。私たち、小さく弱いものです。苦しいこと、辛いこと、悲しいことがあると、そのことで目の前がいっぱいになってしまって、あなたの栄光、あなたがどれほど素晴らしいことをしてくださったか、命を懸けて私たちを救ってくださった、そのことを忘れてしまいがちです。今年一年も苦しいこと、辛いことあります、あるかもしれません。そのような時に、そのような苦しいこと、辛いこともすべて益としてくださる、あなたはそのようなお方です。どうか私たちがそのことを信じて、目の前の苦しいことだけでなく、いつもあなたがしてくださったその永遠の栄光、思い目を留めることができるように助けてください。新年から地震があり、今も苦しんでいる方が大勢います。どうかそのような方、お一人お一人もあなたが顧みてください。一日も早く暖かく過ごすことができ、平安のうちに過ごすことができますように。またご家族を亡くされて悲しみのうちにいる方に、あなたが慰めを与えてください。今日この時を感謝して、尊きイエス・キリストのお名前によってお祈りします。アーメン。